ルカによる福音書22章を開いてください。ルカによる福音書の22章を開いてください。私たちの聖書通読順番に学んでますけれども、聖書通読の学びは22章の前半部分までこの前来たんですね。そして午後の礼拝では1節ずつ24節から22章の24節から最後の71節までを見ていきますが、今朝はですね31節と32節に注目したいと思います。22章の31節と32節です。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これはイエス様が十字架につけられる、最後の夜、弟子たちと過ぎ越しの食事をしている場面の中でお語りになったことです。この前にイエス様はこの中で裏切る者がいると言われたのを覚えてるでしょうか。で、弟子たちの中で議論が起こり、誰なのかと。けれども面白いことにこの午後でじっくり見ますけれども、この自分誰が一番偉いのかっていう議論もするんですね。でイエス様が優しくですね、しもべになる道をの教えられました。その後でシモン、これペテロですね、ペテロに対して非常につらいことを前もってお語りになったんです。サタンにふるいにかけられるよと、大きくつまずくよということです。34節を見ますと、ペテロあなたに言っておきます、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと、三度イエス様を知らないって言っちゃうんですね。でも信仰がなくならないように。どうですか、私たちが信仰がなくなることを考えたらもう本当に恐ろしい話ですけれども、そうなるかもしれない。なくならないように前もって祈ってくださったんですね。でその祈りも聞き届けられて、それでこの後でペテロがしていくことは同じように弱められてつまずいてった弟子たちを、兄弟たちを力づけていく働きに入っていくわけなんですが、そうしなさいと今命じられているわけです。今朝は私たちに対して獅子ライオンのように信じている者、イエスを信じている者たちを食い尽くそうとしている悪魔の攻撃があるんだということをお話ししたいと思います。そしてその試練や誘惑の中にあっても そのことも主はお見通しで、私たちを揺るぎのない信仰の中に導いてくださる、清めてくださるということを見ていきたいと思います。まずシモン、シモンと、これユダヤ人としてのペテロの名前で、ペテロっていうのは後でイエス様が名前つけたんですけども、もともとの名前はシモンですね。二度繰り返してるんですね。シモン、シモン。聖書の中で二度繰り返す、この名前を呼んでいるのは、例えばマルタ、マルタとかですね。あとは旧約聖書だったら、サムエル、サムエルですね。このように、本当に名指しで二度呼ぶときには非常に親しみを持って声をかけているんですね。で、このペテロなんですけども、 初代教会の指導者になります。ピリポカイサリアでペテロがイエス様のことを生ける神のキリスト、神の子キリストですと告白したらですね、イエス様はその告白の上に私の教会を建てると言われて、なんとペテロに天の国の鍵を与えるってこう言ったんです。つまり指導者になるということです。で、このペテロは福音書を見ますと、ヨハネとヤコブと一緒にこのイエス様が行われる奇跡を目撃するために呼ばれて選ばれていました。例えばヤイロの娘が生き返るという時もそうだし、高い山に連れて行かれて、そしてイエス様が栄光の姿に変えられたのもこの3人であり、そしてペテロはその中でも突出していて、高い山でイエス様が輝いている姿を見た時に、私はあなたのために天幕を作りたいのです、幕屋を作りたいのですと。でそこにいたのはモーセとエリアもいたんですけども、モーセとエリアとあなたのためにと、このように前もって出ていった人間です。他にも例えばイエス様が水の上を歩かれているというですね、奇跡があったんです。その時になんとペテロは私を呼んでくださいと大胆にも言ってですね、途中まで水の上を歩いたんです。彼は、まあ、いわゆる、なんていうか、率先して動くという、まあ、こう、もともとの性格というか、素質があったんですよね。で、イエス様は、その彼に、教会の指導者にすることを明言しておられたのですが、そのペテロが、サタンにふるいにかけられるわけなんです。もうすでにこの時点でイスカリオテのユダという十二弟子の中の一人にサタンが入ったって書いてますけれども、それで裏切るんですね。で今度はペテロに他の弟子たちもそうですけども、あなた方って言ってるので、でもペテロが、まあ、特に標的にして、そして彼が落ちていくようにふるいにかけていくんです。ペテロが落ちれば、彼は教会の指導者ですから、他の多くの人たちも離れていってしまうわけです。サタンの仕業の一つ、サタンというのはどういうことをするかっていうので、前回の学びでは、仲間の間に背を向けるもの、配信者を作り、バラバラにするっていう、取り壊すっていうことを話しました。このイスカリオテのユダの話でね。で、ここでは教会の指導者を潰すことによって羊たちをチリチリにする。教会の指導者、霊的な指導者が倒れれば、その指導の元にいる者たちをもつまずかせることができるわけなんですね。聖書にはここだけではなくて、旧約聖書とダビデがいますが、ダビデがこの第2の21章を見るとですね、この歴代史のサタンがイスラエルに向かって立ち上がり、イスラエルの人口を数えるようにダビデをそそのかしたって。ダビデは王様だったんですけど、イスラエルをそそのかすために、イスラエルをに立ち向かうためにダビデに焦点を当て、ダビデにをそそのかして人口を数えさせたということで、イスラエルを攻撃するならば、まずその指導者であるものを、ダビデを、まあ、このそそのかす、騙すということをやるわけですね。指導者を狙い撃ちにしていくということを行っていきます。で、麦のようにふるいにかける、この麦のようにふるいにかけるという言葉、私たちが聖書を読むときに麦とか塩とかですね、まあ、普段目にするものが出てくるんですが、今のきれいな小麦粉、あるいはお米、塩でもきれいな塩ですね、でなかったということを知る必要がありますね。 まあ、聖書よくあります。例えば米っていう言葉が日本史の教科書に出てきたときに、私たちは白米、いわゆる茶碗の上にあるあのテカテカ光ってる白いお米を思い出すんですけれども、おそらく当時は例えばなんだかの大名が南蛮国とかなんだか分かんないけれども、あの時代、まあ、江戸時代もそうだったかもしれませんけども、そこまで綺麗だったかって言ったら分からないですよね。今でいう玄米みたいなものだったかもしれませんが、それと同じで麦といっても、売られているものは殻が残っていたり胚芽の部分が残っていたりするわけです。でそれを除去する、またはまだね潰れていない麦の粒を石打ちについてこれ粉にしていくということも必要ですね。皆さん見たことあります？この米の、あの米の袋の中にねまだなんか殻がついてるって見たことあります？うなずいてる人いますよね。すごいすごい。全部ちゃんとできてないんですよ。私は宣教地で見たんですけれども石が入ったりねそれをふるいにかけないとダメなんですよ。で ペテロはその自分の中にまだ不純物があるような麦だったんです。例えてるんです。この人々を指導する、この率先して物事を行っていくというこの生まれつきっていうか、この性格っていうか、この素質っていうか長所っていうのかな、はあったんですが、まだ荒削りだったんですよ。簡単に言うと精錬される必要があった、清められる必要があったんです。そういうペテロの姿を私たち福音書の中で見ます。先ほどこのピリポカイサリアでペテロが、神の子キリストですとイエス様のことをですね、そのように告白して、でイエス様はそれは天から来たものだよとこの彼を祝福したんですね。そのように言うことができた、そのようにイエス様が神の子であって救い主キリストであるということを言うことができたのは、彼が一生懸命考えたというよりも天からその時に与えられたんだよとイエス様がおっしゃったんです。ところがイエス様が、私はだからこれから、エルサレムに向かったらそこで宗教指導者たちに裏切られて、そして、この異邦人たちの中でこの苦しみにあって、つまり十字架につけられて3日目によみがえるとこう言われたら、なんとペテロはイエス様を脇にお連れしてイエス様をいめ始めたんです。主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありません。イエス様は下がれサタンと言われました。あなたは私をつまずかせるものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これ辛くないですか？さっきは天からの啓示が与えられたんだよと言われて、その直後にサタンの感化を受けてしまったんですよ。でこのイエス様がこのピリポカイサリアの後からですね、そのようなことを言われてからですね、ペテロと弟子たちとイエス様とのなんていうのかな、この認識の違いがこう明らかにされてきますね。例えば金持ちが神の国に入ることはできない、難しいよと、ラクダが針の穴を通るよりも難しいと言って、だったら誰が救われるんですかと弟子たちが聞いたら、イエス様は人にはできないけれども神にはできますとこう言ったんです。その時にペテロは、見てください、私たちは自分のものを捨てあなたに従ってきましたと。で私たちはこの金持ちのようではなくて、すべてを捨ててあなたに従いました、つまり針の穴を通ることができたんですと、まあ、そういう言い方をするんですよね。それでイエス様はですね、祝福はします、確かにそうだと、けれども先のものが後になり後のものが先になるとこう言われたんですよね。そして 兄弟をが罪を犯したときに許さなければいけない、兄弟が罪を犯したときに戒めてその兄弟が立ち返ることができるようにするという話をしたときにですね、ペテロは、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか。7回ですかですね。ちょっとこれ7回だったら僕頑張って許せるかもしれないと。分かってきたでしょうか。彼はですね、率先していくんですが、荒いんですね、まだ。自分の力に頼っていくような荒さがあったんです。この直前、このシモン、シモンとイエス様が言われた直前に、彼らは誰が一番偉いのかって話をしてたんですけども、おそらくペテロはですね、その中で第一候補だったかもしれません。このように不純物があるので、サタンがそれを最大限に利用します。そして彼をつまずかせます。実は私たちが、この部分が私は弱いですって思って強く意識しているところは、一生懸命祈ります。一生懸命神に頼ろうとします。だから恵みが与えられて大丈夫なんです。いや、私は大丈夫ですという、自分はこの部分は問題が特にありませんと思っているところが一番危ないんです。なんで？自分に主に頼ろうとしないからなんです。その性格上の強さとか、そういうところで御霊ではなくて肉により頼んでしまう誘惑があり、そこの部分でサタンがそそのかすんですね。でも驚くことに、イエス様はそのサタンがの願いが聞き届けられたという天における出来事を教えておられます。聞き届くん、サタンの願いを神が聞き届けるのって、そうなんですね。ヨブ記に明確に書いてあります。ヨブのことについて神に対してサタンが害を加えることを許可を得て害を加えています。財産が全て奪われ、息子娘10人が殺されて、そして、2回目の時にはヨブ自身の皮膚がですね、重い皮膚病にかかってたんですけども、そんなことを神がするのかと。でもですね、よく考えるとこれは神様の深い懐っていうか、懐が深いっていうかね、サタンが人を誘惑するのを神が許容されるっていうのは、よく考えるとサタンでさえ神の手の中にあるっていうことがわかるんです。サタンでさえ神の手の中、主権の中にあって、神の支配から免れることはできない。サタンが誘惑している時っていうのは、神がもうお見通しなんです。で、サタンのやってることっていうのは、神の計画を猛烈に反対してそれを台無しにしようとすることなんですが、それさえも神にとっては想定内で、必ず勝利を、その勝利はもう、このそこの部分は神は絶対に握っておられるんですね。そして神の栄光を表すように、その反対する仕業でさえも逆転して用いていかれるんです。イエス様が十字架につけられるという予言が、なんとアダムとエヴァが作られた後にもうすでに与えられてました。サタン、蛇の誘惑によって、まあサタンですけれども、その蛇にいたのはね、蛇の誘惑によってアダム、そしてエヴァが罪を犯しましたが、その直後に神がこう言われました。彼っていうのはこの女の子孫ですね。このキリストのことです。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。 キリストが蛇の頭を打つんです。そして、あ、間違った、お前の頭を打つって書いてますね。だから蛇の頭を打つんです。そしてお前は彼のかかとを打つって言ってます。状況わかります？踏むんですよ、頭をぐちゃっと。その時にギャーッとかかとを噛むんだよ。十字架というのは暗闇の力が、サタンがかかとのかかとを噛んでいる状態です。だからこれはサタンが勝利しているかのように見えるんです。そこだけ見たら、あのよくあるじゃないですか、こう像を見た時に、ある人はあのここあの盲人の人がね、あのこう触って、あ、ここ、これが像だってこうやって言って、あのなんかし、あの鼻を触ってる人と尻尾を触ってる人じゃもう全然違うものが見えるじゃないですか。だから十字架だけを見ているとサタンが勝利しているように見えるんですよ、悪が。でもそれはかかとを噛んでるにしか過ぎないんです。実はサタン自身がそれを、私は勝利したと思っていたかもしれませんが、自分の頭がぐっちゃーっても押さえつけられてるんですよ。ということを神は行う。で、何をしていたかって言ったら、そのイエス様が十字架につけられている、罪なき人が十字架につけられて、神の子自身が十字架につけられているという恐ろしい罪が、この行われていたものを神は全人類の、全ての時代の人の罪の生贄にしてくださってたんですよ。身代わりの死にしてくださったんです。だから2000年後に私たちが生きているわけですけれども、しかも飛行機で直行便だったら12時間半ぐらいかかるイスラエルの地で死んだから関係ないはずなのに、キリスト教を信じるっていうのもね、なんか西洋の宗教を信じるみたいで、なんかすごくね、誤解してね、嫌な気分になるじゃないですか、日本の人はね。というわけで、ましてやイスラエルなんて中東でもうなんか争いが起こっているところの宗教をなんで信じる必要あるんだって話になるじゃないですか。けれども全人類の全時代の全ての人のための罪の備え物、身代わりの死になっていくという救い、永遠の救いですね、しかもになるように神は逆転してくださってるわけです。なので聞き届けられたっていうのはそういう意味合いがあります。そして、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたと、信仰がなくならないように祈ったんです。サタンがふるいにかけないように祈ってません。教会の指導者になるような人がこんなつまずきを通るようにしないでくださいって祈ることもできたと思いますが、祈りませんでした。神には、イエス様にはもっと深い思慮に富んだ知恵を持っていました。それはこの試みによって成熟するということです。ペテロがこの試みによって彼が清められるということです。で、ペテロは手紙を残しています。2つの手紙があります、この聖書の中には。第一の手紙と第二の手紙がありますが、そこで試練について彼は多くを語っています。例えば第一ペテロの1章の6節と7節に、あなたは大いに喜んでいます、今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。信仰が精錬されて金よりもたっとい財産になるということを言っています。で、この第一ペテロの5章の8節から10節ですね。身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子、ライオンのように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。 あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で、ですか、回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと。私がクリスチャンになって間もない時、聖書の通読をしました。まあ、皆さんにも聖書の通読、この創世記から黙示録までを、意味が全部わからなくてもいいです。わかる必要がないですね。全部通して読んでいくってことを強くお勧めします。で、私もそれを行ったんです。勧められたので。そしてペテロの手紙に来ました。で、ペテロすごいなって思ったんです。すごい強い信仰を持っていて、苦しみの中でも試練に耐えていきなさいとかって言って、ああもう私はできない、こんなこと、劣等感を持ちました。まあ今で言うと、ちゃんとできた模範生がいて、そして先生がいて、なんか一生懸命話してるんだけど、僕は劣等感を持って、なんかちゃんとできない生徒みたいな。でも実はこの福音書と合わせて読めば、彼はこっちの方にいる先生じゃなくて、隣にいて励ましてる。つまりサタンのふるいにかけられた後の彼の手紙なんですよ。イエス様を三度知らないって言った彼が、それでも信仰がなくならなかったっていう、神の恵みの話なんです。もはや自分の力ではなくて、神様が許し、神様が立たせて、神の恵みによって、だからここで、あらゆる恵みに満ちた神が、あなたをしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと。私たちのクリスチャンのイメージというのは、ふーんと忍耐して、スーパークリスチャンになった。で、救われるみたいな、イメージなんだけれども、福音書でそれがぶっ壊れるわけです。弟子は見事に十字架につけられる時のイエス様に、誰一人いないその弟子たちの土台の上にこの教会があるんです。人たちの土台の上に教会があると書いてあります。こういう試金石なんですね、イエス様というのは。こういう信仰なんです。私たちは神の恵みっていうのは、こんな自分にもかかわらずなんですね。かかわらずっていう言葉がいいかもしれません。英語だったら instead of とか言いますけれども、私だからこういうふうになったんじゃなくて、私なのにこうなってるっていう。 in spite of だ、間違えた、 instead of じゃない、 in spite of だ。自分の身代わりになっちゃうんです、そうね。 in spite of、 ありがとうございます。 in spite of、 自分にもかかわらずですよ、こうなってるっていう世界が恵みなんです。イエス様は想定済みです。すべてのことを知っておられて、ペテロのために祈り続けてくださいました。これからゲッセマネの園に行って眠っちゃうんです。ペテロはイエス様は一生懸命もだい苦しんで祈ってるのに、血の滴るような汗を流したのに、彼らは寝てました。そしてイエス様を捕らえる者たちが来たんです。たまたま剣を持ってました。そして捕らえに来た人たちの剣、その多分後ろ向いてたんだね、これ多分右利きだったとしたら、ペテロが右の、まあいいや、それは細かくはないんだけど、その耳をピャーンとかってて切っちゃったんですよ。そしたらね、かっこ悪いイエス様がその耳を取ってですね、耳たぶを取ってイエス癒してあるんです。元に戻してくださるんですよ。そしてカヤパ邸に行きます。大祭司カヤパのところに行って、イエス様は裁判を受けますが、そこで皆様ご存知の通り、火で温まってました。他にも敵がいるところで温まっていて、イエス様のことを三度知らないって言うんです。三っていう言葉は確認してます。もう聖書の中で三回出てくるときは、もうこれは事実だと確認されるんです。こんな人知らないと、最初言った時はね、ちょっと滑ったみたいな感じでいいけど、3回言ったらもうこれ意図的にやってんですよ。これを行ったんです。全部知ってました。そして 立ち直ったらっておっしゃってくださるんです。祈ってくださるイエス様なんです。イエス様は祈ってくださる方です。取りなしてくださる方です。天の右の神の右の座にいて私たちのために取りなしてるって聖書に書いてあります。ローマの8章の34節に、誰が私たちを罪ありとするのですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマの8章、これローマ人の手紙ですね、学ぶと、ローマの8章はどうやって読んでいけばいいのかなって、この、まあ、すごくいい言葉がたくさんあるのでね、でも流れで読んでいくと分かってくるのが、苦しみに合ってる時に、私たちが受けるサタンからの攻撃があるっていうのがよくわかります。それはお前が罪を犯したとか、過去に罪を犯したからとか、だからこうなってるんだとか、神はお前を見捨てたんだよとか、何か不都合なことが起こるとき、苦しみを受けてるときに、そのようにサタンが囁いているっていうことがよくわかります。で、はじめに私たちが受けている苦しみというのは一時的なもので、栄光、後に来る栄光に比べたら取りに足りないというところが初めてですね。そして私たちはうめいているけれども、御霊が取りなしをして、祈ってくださっている、取りなしをしてくださっているとか、そして神様のご計画があって、すべてのことを愛働かせて善としてくださるという言葉があって、そして神が味方であるならば、誰が敵対できましょうかという言葉があって、そして誰が神、あなた方を罪に定めるのですかという今の言葉につながる。そして次に最後に、キリストにある神の愛から、引き離すものは何ですかって言って、裸ですか、剣ですかって言って、このいろんな迫害の話をするんですよ。どんなことがあってもキリストにある神の愛からあなた方を引き離すものは何もないってこういうふうにパロは言ってる。でその中で語ってます。だから私たちは大祭司イエス、先ほど歌いました大祭司イエスが私たちのために祈ってくださっていることをいつも思い出して、そして大胆にイエス様のところに近づく必要があります。ヘブルの7章の25節に、従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになるのと。完全に救うことができるんですよ。中途半端じゃないんですよ。イエス様を信じました。じゃ救われました。だけど、こんなすごい試練がクリスチャンになったのに来ました。ああ、ダメダメ、もうダメだよって。ならないって言うんだよね。完全に救ったと。イエス様がこの信仰がなくならないように祈ったっていうのがすごい大きなポイントで、サタンはこういう罪定めをすることによって、私たちがああもう俺はクリスチャンとしてダメなんだ、失格なんだと思わせて、もうイエス様に従う勇気、これをくじくんですよ。心を折らせるんです。黙示録の12章にはサタンは兄弟たちの告発者って書いてます。おめえダメだよって、もう終わりだよって。このペテロの衝撃はすごいじゃないですか。自分が一番強いと思っているところが見事にダメになっちゃうんですよ。3回否むんですよ。死んでもついてくって言ったんですよ。彼はものの見事に、最初になんかね、あなたはあの人の仲間でしょって言われた時に言った人誰だか覚えてます？女中ですよ、女性。もう男の人なら分かるけど、かっこいい話してたのさっきまで、殉教するっていう。したらちょこっと女の人に言われただけでもうアウト。で、私たちにもそういう経験があるでしょう。クリスチャンとして失格だと、もう私は地獄行きだと、もう教会にも行くことはできないというふうに絶望してしまう。 で、実はパウロもその絶望を味わったことがあります。ローマの7章の24節で、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと。でもね、その直後に彼はこう言うんですよ、続けて。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。イエス様がここで祈られた通りのことをパウロもよく分かっていた。信仰がなくならないようにです。サタンはこうやって罪定めを皆さんにしてきます。気をつけてください。その言葉を聞かないでください。聖霊の罪を自覚させるという働きはこういう働きです。皆さんが罪が示されて十字架につけられたイエス様が見えるということなんです。そして自分の力ではなく、自分の今までの姿ではなく、イエス様がそこで自分のために血を流して死んでくださってるから、神の憐れみのみによって私は許されることを知って、もう神の憐れみにすがろうと祈り始める。これが聖霊の働きです。聖霊の働きは罪を示すんですが、イエス様の方に近づけるんです。サタンの仕業は罪を示したらイエス様から引き離すということです。信仰がなくならないように祈りました。そして立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいっていうんですね。ここから彼の指導が始まるんですよ。教会指導者の始まりがあるんですよ。すごくないですか。ド派手に罪を犯したその彼が立ち直った後に、彼の実は羊を飼いなさいという牧会の働きが始まります。ヨハネの最後ですね、イエス様は私を愛しますかと3度問われました。3度ですよ。で、私はあなたを愛しますとペテロは答えました。そのために羊を養いなさい、子羊を育てなさい、ド派手に罪を犯して許したその直後に牧師になりなさいって言ったんですよ。なんかかっこいいクリスチャンになった後に牧師になれじゃなくて、ド派手に罪を犯した直後に悔い改めたら罪許してくださり、それで羊を飼いなさいって言ったんです。だからペテロは弱い人に寄り添うことができた。実はイエス様が人間になられたっていうのは、弱い人たちに寄り添うことができるようにしたんですね。ヘブルの4章の15節と16節にこう書いてます。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと。イエス様が弱くなってくださったんですね。罪は犯さなかったけど、ペテロもその寄り添う働きが始まり、それこそが教会での指導であり牧会だったんですね。牧会というのは牧師 の、 羊を養う働きです。私たちはどうしても自分を隠そうとします。なぜかというと、この世はですね、弱さとか失敗とかを見せたらお前ダメだねっていうふうにもうちっちゃな時から言われてるから。で、世の中見てもそうじゃないですか。その叩くことがもう世の常ですよね。でよく話すんですけども、皆さんに個人的にも話すけど、大体社会的にこの人まずいなって言ってるところにね、クリスチャンっているんですよ。凶悪犯とかで、実は面会に行ってるのが牧師さんだったりするんですよ。まあ、ちょっとそうですね、もうだから非難轟々になってもそこのそばにいます。なので私は小さい時からそういうふうに育てられてるので、どうしても隠しちゃいます。でもそうすると神様の愛が分かんなくなります。 マッタキャイは何て書いてますか？恐れを締め出すんです。で、恐れには罰が伴うって書いてます。これ第一ヨハネに書いてますか。そのままのあなたがのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。あなたのために死んでくださったんです。で、そこに初めてキリストとの交わりがあり、命に預かります。で、神はそのことをよく知ってるんです。私たちが弱いこと、先ほど購読した詩篇の103編ですが、14節にこう書いてあります。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださると。土の器にしか過ぎない、塵にしか過ぎない。しかしその中で神の栄光を表してくれる。で、パウロもそのことをよく知っているので、コリントの第二の一章、手紙の冒頭にこういうミニストリーがあるよと、こういう働きがあるよって言ってくれてるんです。それがね、ペテロ君の、兄弟たちを立ち直らせる働きですね。こう書いてます。私たちの主、イエス・キリストの父である神、憐れみ深い神、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちからが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくださいます。皆さんが苦しみに遭うとします。後に同じような苦しみに遭っている人たちを慰めることができます。こういう働きのために神はあえて苦しみが起こることをお許しになるっていうことがあるわけです。例えば自分の家族に先立たれた人ですね。で、しばしばやってしまいます。で、他の人がその例えば自分の息子が死んでしまったっていう、辛いですよね。親が死んでしまったっていうのと全然違うでしょ。息子が娘が死んだっつったら、でクリスチャンはとかくやってしまう。なんでそんな悲しんでるんですか、神様共にいらっしゃいますよとかね、励ましのつもりが全然励ましになってない、むしろ追い詰めているけれども、そういう心配がない人たちは同じように先立たれた人たちですね。それたち知ってます。どうすればいいか分かってます。それで働きをする、慰めのミニストリー、慰めの働きをすることができるわけです。どうでしょうか。私たちがとかくクリスチャンといえども壁を作っちゃいますね。クリスチャンらしく生きていかなきゃいけない。そのらしくっていうところに自分たちの力が入ってしまってるんですね。壁ができちゃいます。しかしイエス様はそれゆえにサタンの古いをこのあえてペテロに許して、この教会の指導者が、最初の指導者がですよ、こういう人だったんだっていうことを覚えていてください。教会はそのある意味で上に立っているわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに慰めのミニストリーを置いておられます。今あなたの前に近づきます。そしてそれぞれがそれぞれにミニストリーをするときに、働いていくときに、神様どうかこの働きを忘れることはないように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
最後に曲3